どうもこんにちは、田中です、今回のこの音声はですね、というかこの音声からしばらく、その目標へ止まりたくても止まれない自分になるっていうことをテーマに、止まれない自分、止まりたくても止まれない、やめようと思ってもやめれない状態ですよね。そういう自分になるっていうことをテーマに、いくつかの、パートに分けて、まあ、合計3つですね、に分けて音声を、配信していこうと思うんですけど、久しぶりの、音声シリーズ、音声講座っていうのをやっていこうと思うんですけど、この音声シリーズはですね、今年こそはこれまでの年とは別物の1年にしたい、つまり掲げた目標っていうのは絶対に達成したいと、心から思ってるっていう人はもうこれもちろんそうなんですけど、それとはですね相反するように聞こえてしまうかもしれないけど、もうね毎年毎年目標達成とか、目標設定とか目標を絶対叶えるとか言ってきたけど、全然それが達成できないとか、全然変わらない、現実が変わらない、全然得たい結果を実現できないと。だからもうね、目標とか成長とかそういうものに疲れたよみたいな人、結構いらっしゃると思うんですけど、そういう人にもねぜひ聞いてほしいと、心から思って今回の音声シリーズを、やることにしました、というのもですね、この今の僕の職業、この僕は QOL コンサルタントっていう肩書きを名乗って、QOL を向上するための QOL スキルっていうのを、発信して、目標達成メソッドとかね、心マネジメントのメソッドとか、セルフマネジメントスキルですよね、いろんなものを、発信してるんですけど、こういう仕事をしてるとですね、もうよく耳にするんですよ。本当に耳にする機会っていうのが、まあ、増えるんですけど、毎年毎年いつも自分の現実を変えたくて、いろんなことをインプットしてるし、いろんなことを学んでるし、いろんなセミナーに出たりとか教材を買ったりとか本を読んだりとか頑張ってるんだけど、頑張ろうとしてるんだけど全然変われないと、だからもう疲れましたっていう人の声耳にするんです。自分なりにやろうとしてるんだけど、だけどできないと、だからどうしても自己嫌悪に陥ってしまうみたいな人、これね、こういう人って多分少なくないんじゃないかなって思うんですよね、メソッドとかノウハウ、正しいメソッド、正しいスキルっていうのをつければ目標達成っていうのはそんなに難しいことじゃないとは言いながらも、と本当に思うんだけど、だけど思ったようにいかない、続かないっていう人もね少なくないと思うんですよ。だけど安心してほしいんですよ。この音声シリーズ、これから合計おそらく3本配信するこの音声シリーズでは、ゴリゴリの目標達成メソッドとかそういう感じではなくて、目標に対して、自分が得たい結果に対して止まりたくても止まれない自分ってやつを作る、そういうことをテーマにした音声です。最初にも話したけどね、無理やりやらなきゃみたいな感じでやるから辛くなるし、目標に対してね、目標を達成するっていうことも、これ本当に頑張らなきゃみたいな感じでやるからきつくなると思うんですよ。だしそれって結局 QOL の向上につながらないと思うんですよ。本来自分の人生を、自分の現実をより良くしたくて、 QOL を上げたくて、おそらくいろんな目標だったり実現させたいことっていうのが、あって、そういうのを描いてそこへ向かってたはずなのに、そういう目標が、あるいはより良くなるっていうふうに信じてた未来、そういう思い自体が自分の QOL を下げることになってしまってるみたいな、これ寂しいというか、もうこれ悪夢じゃないですか。良くなろうと思って、ハッピーになろうと思ってチャレンジしてるにもかかわらず、それ自体が自分の QOL を下げる、これってね、本当ね、悲しい話だと思うんですよ。だけどそういう状態になってる人っていうのは意外にもたくさんいるっていうことを、本当ね、改めて知る機会っていうのがすごい多いんですよ。本来目標へのチャレンジってハッピーなことなはずなんですよ。さっきも言ったけど、だって自分の 中から取り出した、自分が実現したいことに向かう行為なんですから、チャレンジってね。そういうチャレンジでしょ、目標達成、目標に向かうっていうことは本来は。だけどなぜか結果ばかりが重要視されるからっていうのが大きいと思うんだけど、ハッピーなはずのチャレンジが苦痛になってる人、それに疲れ切ってる人っていうのをね、よく見ます、正直、うん、それってやっぱりおかしいと思うんですよ。だから、今回のね、この、プチ講座では、プチ講座って言っちゃいましたけど、この音声シリーズではね、その辺も含め、ハッピーに、充実感を感じながら、自分の目標、実現したいこと、得たい結果へ、止まりたくても止まれない的な、やめたくてもやめれない、みたいな状態で向かうための、そうなれるための要素、その辺をね、お伝えできればなと思ってます。で、合計3回、計3つの音声を予定してるんですけど、今の段階ではね、第1話目の今回では、まあこれね、おなじみの話ですねって思う人も多いかもしれないけど、第1話の今回は日常の作り方です。日常の作り方。で、第2回目の次の音声では、感情のスイッチを入れる方法、みたいな話をしようと思います。で、第3話の音声では、目標達成、目標を達成するっていうことをもうね、避けようがない、得たい結果っていうのを得られないわけがないっていう状態を作るためのね、鍵、まあ、合計8個、あるんですけど、この鍵っていうことを、まあ、これをシェアするっていう感じでこの音声講座をまとめようかなと思ってます、現段階では、うん、でちなみにですね、この音声講座やろうと思ったのが本当にもう直近のことで、この音声講座の落としどころってね、全然考えてないんですよ、今のところ、うん、別に新教材の、これに関連する新教材のオファーがあるみたいなことがね、ないんですよ今回、うん、本来はね、あった方がいいんですけど、うん、だけどね、ないんです、新教材の準備が今のところないから。だからね、なんかこういう講座、プチ講座というか、こういう音声シリーズ、コンテンツシリーズみたいなものを、が始まった時に、こういうものを受ける時に、車に構えてしまう人、ハスに構えて、なんか続きは有料でとかあるんでしょうみたいなことを考えがちな人はね、そんなこと考える必要がないんで、無駄なノイズになるんで。うん、というか、いつもね、続きは有料でみたいなことは僕はやらないんで、そういうスタンスがあんま好きじゃないんでね。こういう講座の後にセールスにつながるっていうことはもちろんありますけど、でもそれっていうのは、講座、その音声講座だけで完結した上でっていう話なんで、普段ね。だけどこれがね、今回、用意できてないんで。うん、だからどうなるかわからないです。なんか用意するかもしれないけど、多分、もうその辺が全く白紙だけど、もう今このタイミングで、1月も終わるっていうこのタイミングでやらなきゃなと思って、で、やっとね、そういう時間が、取れたので、やろうかなっていう感じです。とは言ってもですよ、うん、とは言っても、別にシャレでやってるわけでも、ノリでやってるわけでも、軽い気持ちでやってるわけでもなくて、今回、配布していく音声シリーズっていうのは、この音声講座で伝える内容っていうのは、有料のセミナーでやろうと思ってたことの一部だったりするんで、極めて効果っていうのはあります、うん、かなり重要な話です、全部です。もうこれで一本のセミナーを作れるかって言ったら作れるんですよ。教材が作れてしまうようなものを提供しようと思ってます。で、僕がこの音声シリーズ合計3本の音声でお伝えすることをしっかりね、ワークも含めしっかりやって実行すれば、確実にあなたの現実っていうのはね、変わっていきます。もう確実に変わっていきます。つまり、自分の目標へ止まりたくても止まれない状態、うん、やめたくてもやめれないみたいな、そういう自分っていうのは、間違いなく手に入るんです。モチベーションがどうとかね、行動力がどうとか、継続がどうみたいな、多くの人が悩む、多くの人が陥るようなトラップにはもう引っかからなくなるんです。だからぜひね、しっかり真剣に聞いてほしいななんて、思います、やっぱりね。で、このね、音声シリーズの音声をインプットするのに使ってくれた時間の何十倍の、それ以上の価値っていうのはお渡しする自信があるので、ぜひね、真剣についてきてくれたらなと思います。で、早速、前置きも長くなってきましたけど、第1回目の今回はですね、 日常の作り方に関してなんですけど、これですね、もう一言で言えば、一言で言えるかどうか分かんないけど、簡単に言えば毎日、1日24時間っていう、まあ、誰でも例外なく、持ってるこの平等なね、この24時間っていう時間の中身を、しっかり正しいものに整えましょうっていう話なんですけど、これ別に時間管理術的な話をしたいわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、とはいってもこれいつもね話してることですごく恐縮なんですけど、うん、大事なんで、まあ、いつも話すことなんですけど、日常をやらなきゃいけないことで埋め尽くしてる限り未来は変わらないよっていう話でもあり、違う言い方をしたらね、日常にやりたいことの時間を増やしていく、その時間を前もって確保していくっていうことをやらないと、結局現実っていうのは変わりませんよっていう、毎日の充実感 QOL っていうのは変わりませんよっていう話だったりします。で、こういうふうに言ったらね、またその話ですかって思う人も結構いるかもしれないんですけど、特にね、僕の講座とかセミナーとか、そういうものに頻繁にアクセスしてくれる人なんかは、うん、これ必ず話す話だったりするので、最近なんか特にね、この 1、2年、またそれかいみたいに、思うかもしれないけど、そのぐらいやっぱり重要な話なんで、ここでもね、しっかり、やっぱり、最初にこの話はしないと始まらないんですよね。というのもですよ、多くの人が、というかほとんどの人が毎日を、日常毎日をやらなきゃいけないことっていうもので埋め尽くして生きてるんですよね、うん、やっぱり毎日の仕事もそうだし、仕事以外も家事とかプライベートのやらなきゃいけないこと、そういったものをこなすことのみで一日を終えてる人がほとんどなんです。残念なことに、いや残念なことにというか、いいんですよ、それでハッピー、それで満足っていう場合であれば何の問題もないんです。それはもう問題ないです。もちろんそれで問題ないんだけど、だけどもしね、実現させたいこと、達成したい目標、叶えたい夢、やりたいこと、そういったものがあるのであれば、それだとやっぱりダメなんです。というのも、これもね、またしつこい話になるかもしれないけど、やらなきゃいけないことっていうのは、終わらせても終わらせても毎日毎日外側から毎日毎日舞い込んでくるんです。キリがないんですよ。やらなきゃいけないことっていうのはもう本当に終わりがないんです。その時終わらせても終わりがないんです。で、キリがない上にやらなきゃいけないことが何が厄介かって言ったら、やらないと支障をきたすことばっかりなんですよね、うん、支障をきたすんです、やらないとね。仕事上のやらなきゃいけないことっていうのは、それをやらないと仕事に支障が出るっていうのは当然ですよね。評価も落ちるし、プライベートのことでもそうなんです。やらなきゃいけないことはやらないと、もう痛みを伴うんです。支払いしなかったら痛み伴うじゃないですか。掃除しなかったらもうそれは痛み伴うじゃないですか。まあ伴ってほしいんですけど、それはね、うん、で、痛みを伴う支障があるがゆえにね、みんなこっちを優先させるんですよ。やらなきゃいけないことをこっちをやる、なぜなら支障が出るからです。うん、もちろんそれでいいというか、これやらなきゃいけないことはやらなきゃいけないんですよ。だけどこればっかりに終始する生き方、こればっかりの日常を過ごしてしまうと、もう人生がそうなってしまいます。間違いなく。もうずっとやらなきゃいけないことにまみれて生きることになるんです。これが問題ですよね。だって、終わらせても終わらせても、もう翌日になれば、翌週になれば、翌月になれば、必ずまた新しいやらなきゃいけないことっていうのは増えるんですよ。舞い込んでくるんですよ。うん。だから、時間があったら、時間ができたらあれをやろうとか言ってるものがあったとしても、できないことの方が多いわけです。常に舞い込んでくるから、やらなきゃいけないことっていうのは。だけどこの、なんて言うんでしょう、やらなきゃいけないことをにまみれた日常っていうのを回し続ける限り、現実っていうのはね、これ変わらないんですよ。当たり前だけど、自分が望む未来みたいなものは作りづらいというか、作れないですね。やらなきゃいけないことをやり続ける限り。その一方でですよ、やりたいこと、達成したいこと、叶えたい夢、作りたい未来に関することは、どうでしょうか。 でこれねやらなくても何の支障もないことがほとんどなんですよ、うん、やりたいことっていうのは、とか達成したい夢それに寄与する行動っていうのはやってもやらなくても誰にも迷惑かけないし痛みも伴わないし生活に支障なんてきたすことはないんです。だから多くの人がこっちを後回しにするんです。だけどこっちを後回しにすればするほどやらなきゃいけないことっていうのは増え続けるんでこっちをやれなくなるんです。つまりやりたいこと達成したいこと、目標に寄与することをやる時間っていうのはなくなるんですよ。これが問題なんですよね。だからこそすごく大事なのがやりたいこと達成したいこと、叶えたい夢とかに、使う時間それに寄与する時間っていうのは前もってる確保しとく。これがマジで大事なんです。前もって確保です。前もってこの時間をロックする。これがすごく大事じゃないと常に増え続けるやらなきゃいけないことっていうそのタスクで自分の有限な時間っていうのが溢れ返ってしまうんですよ。もうこれ簡単な理屈なんです。めちゃくちゃ簡単な理屈なんです。もう何度も何度も言ったけどすごく簡単な理屈なんです。だけどこのね簡単な理屈っていうのを見抜いてまずは自分がやりたいことをとか達成したいことの時間を前もってロックしてるっていう人は本当に少ないですよ。この簡単な理屈をしっかり理解すればねこれほど簡単なことってないんですよ。だからここを見抜けてる人って本当に少ないような気がします。うん、前もって確保しないとそれができないんであればそれが理屈であれば前もってロックすればいいだけなんですよ。うん、それをせずになんか根性でやろうとしたりね何とか時間を作ってやりますとか言ってやろうとしたりあるいは時間管理メソッドとかでやろうとしてもねこれね難しいんですよ。難しいんです。時間管理メソッドこういった前提を外して時間管理のメソッドを運用してしまうとですねやらなきゃいけないことっていうのをどんどんどんどん処理できる人間になってしまって結果やらなきゃいけないことが増えるだけなんですよね。うん、僕は一番最初に作った、10年前に販売した時間管理術でそういう人を増やしてしまったっていうあのね、なんて言うんでしょう反省があるんですよね。ハッピーな時間ではなくてやらなきゃいけないことっていうのをの処理を処理効率を上げる処理マシーンみたいな人を増やしてしまったような、自覚があってそれじゃないんです。うん、簡単なことなんです。やりたいこと目標に寄与すること、実現したいことに寄与することの時間を前もって確保する。これがまず重要なマインドセットでもあり重要なアプローチの一つなんです。これド基本です。うん、これを外してはいけない。でここからが、結構重要な話なんですけどてかこれまでも重要な話なんですけどそのやりたいこと達成したいこと実現したいことっていうのはどれぐらい自分で理解してますかって話なんです。どれぐらい自分の心の中から、心から思う目標ですかっていう話です。あのこの音声の冒頭の方でも話したと思うんですけどあの本当は本来は目標に向かうっていうこと新しい現実を作ることへのチャレンジっていうのはハッピーなことなんですよ。本来はね自分の心の中から取り出したものであればですけど、うん、だけど多くの人が自分の中から取り出したとかじゃなくて自分の心から思ってるとかじゃなくてどこかの誰かの正解を追うようななんか自分の心の中からじゃないものを目標としてセットしてるような気がしてならないんですよ。うん、なんか多くの人がそんな気がします。自分の中から取り出したやつじゃない目標を追ってしまってる。いやそれねしんどいですよ。しんどいってそもそもその目標設定が自分の本心じゃなかったらそりゃね歩みも止まりますよ。どう考えても、うん、目標達成ってあの僕はいろんなところで言ってるけどすごくシンプルな技術だと思ってるんですよ。目標を達成するっていうのは技術だと思ってます。シンプルなね難しくない簡単な理屈で簡単なロジックで、解説実際できますしね言語化できる簡単なシンプルな技術だと思ってます。で そういうメソッドっていうのはこれまでね何通りも僕自身も教材化してコンテンツ化して多くの人に届けてきましたけど、どうしてもね再現性がもうどう考えても高いというか、誰にでも当てはまるはずの目標達成メソッドが通用しない人、当てはまらない人っていうのがいるんですけど、それはどういう人かって言ったら、それがね自分の中から取り出してない目標をセットしてる人なんですよ、うん、自分の中から取り出して本当に達成したいと思ってない目標をセットしてるって言った方が分かりやすいかもしれないですけど、本当に思ってない目標をセット設定してしまってるがゆえに行動が止まる人、うん、行動が止まってしまうっていう人、それね当然なんですよね、うん、止まるに決まってますよ、だって思ってないんだから、達成したいと思ってないんだから、そこに必要性もないんだから。で目標設定って罰ゲームじゃないんですから、もうね自分の目標っていうのは自分で決めた方がいいですよ、当たり前だけど。こういう風にね言葉で言うとそれはそうだよみたいな、当たり前のこと言わないでよって思うかもしれないけど、これねちょっと考えてみてほしいんですよ。ちょっと今考えてみてほしいんだけど、あなたが設定してる目標、今年の抱負でも何でもいいですけど、いろんな目標があると思うんだけど、それね全部心の中から自分の本心ってどれぐらい言えますか？他人の目とか、評価とか、周りと比較してとか、そういうものをね加味して作られてるものありませんか？いかがでしょう？ちょっと真剣にね自分の目標と向き合ってみてほしいんですけど、これね本当に当然のことなんですけど、自分の心の中から取り出してほしいんです、目標とか得たい結果っていうのはね。それが大前提です。自分が何を得たいのか、何を達成したいのか、そしてなんでそれを得たいのか、なんで達成したいのか、それがね自分の本心、自分の心の中から取り出したものであればどういったものでも OK ですよ。だから向かうそのプロセスもハッピーなわけでしょ、うん、だしそこからエネルギーが出るわけですよ。まずはねそれを一回時間を取って考えてみましょう。本当にこれやってみてほしいです、本当にやってみてほしい。で、それができたら、あとはね、自分の心の中から取り出した目標っていうのがもう分かったら、あとはそれをいつどれぐらいやるのかっていうのを前もって確保する。これだけなんです。ざっくり言えばね。毎日何時から何時まではそれに当てるとか、そういうレベルでいいです、最初は。もっと言えば1週間のうちに何曜日の何時は、何時間はこれをやるみたいなレベルでも、最初はいいかもしれないです。それだけでも変わっていくんで、これのね肝は前もって確保するっていうことなんです。じゃないと、前もって確保しないとそれはね永遠に絵に描いた餅になってしまうんですよ。なぜならね繰り返しでしつこいなって思われるかもしれないけど、だってねそれってやらなくても支障が出ないことなんです、目標に寄与することっていうのはね。だから後回しにされてしまうんです。で、後回しにされるだけなら、まあ後からやれるならいいんだけど、やらなきゃいけないことっていうのは永遠に舞い込んでくるんで、後回しにしてしまったらね、やりたいことをね、後回しどころか実行されないっていうことがほとんどなんです、うん、だからね、簡単な例で言えばですよ、痩せたいとかダイエットしたいっていう目標というか、そういう願望があるんであれば、そのための時間っていうのを前もって確保するっていうことから始めないと無理なんですよ。何をやるのか、前もってその時間、何をいつやるのかっていうのをロックしないと、確保しないと無理なんです。毎日例えば朝の6時から6時半は、バイクを漕ぐとかね、エアロバイクを漕ぐとか、仕事から帰ってきて夕食を食べる前に30分走るとか、前もって確保する、うん、で確保するだけじゃなくて、それはねもう必ずやるものとして、仕事と同じぐらいのプライオリティ、で優先順位をそのぐらいの、ものとして確保するんです。じゃないとできないですよ。今すごくざっくりした例を出しましたけど、うん、じゃないとできないんです。時間があったらやるみたいなものがね一番ねしんどいんですよ、うん、できる時もあるかもしれないけど、できないことの方が多いでしょう。で、できることもあればできないこともあるっていうのは、言い方を変えたら行動がランダムになるっていうふうにもう言えるんですけど、行動がランダムになると結果がね当然だけどすごく曖昧になっていくんですよ。ランダムになるんです。ほとんどの場合出ない。 で、前もって確保すればランダムっていうのをどんどん少なくできるんです。ゆえに結果につながりやすいんです。これね、今回は時間の話でこの話をしてますけど、実はね、これね、実はというかお金に関してもかなり同じような、ことがね、当てはまります、うん、同じような理屈っていうのが当てはまります。だからね、今回のこのパート1、この音声ちょっと長くなってきたんでもう締めますけど、何を伝えたかったかって言ったら、まずは自分がやりたいこと、達成したいこと、目標ですね、そういったものをまずは自分の心の中からしっかり出す、本心の中からしっかり出すっていうこと、これがまず一つで、それを取り出したら、次にそれをいつやるのか、前もってね、それに寄与する時間っていうのを確保する、うん、これだけなんです。まずはね、この2つだけでも相当変わる。もっともちろん難しい、複雑なというか、もっとね、テクニカルな、メソッド的なことって話せるんですけど、これが大前提です。だし、この大前提、このベースがあるだけでね、全然変わるんです。こんなシンプルなことをね、長々と、25分間、話したことにはなるんですけど、だけどね、みんなこれができてないんですよ。できてないんです。これを踏まえるだけですごいハッピーに自分の現実っていうのを変えていけるんですよ。これをやるだけでかなり変わってくるんです、人生が、うん、だけどこんな簡単なことなのにできてない人っていうのはこれだけ多いっていうのは、やっぱりね、それは人の能力、その人の能力がどうとかじゃなくて、それぐらいやらなきゃいけないことの力ってすごいんだと思います。うん、だってそれに終始してしまいがちですから、僕を含め人っていうのはね、うん、まあこれは第一領域とか第二領域みたいな話で、よく言われる話なんですけど、まあ第一領域っていうのは重要かつ緊急、第二領域っていうのは緊急じゃないけど重要なことみたいな、未来を作る時間みたいな風に言われるんだけど、この第二領域っていうのを日常に組み込もうっていう話なんですけど、今してる話っていうのはね、これだけで通じる人にはいいんですけど、理屈で理解するだけじゃこれね、どうしようもないんですよ。理屈で、第一領域、第二領域とか分かってるつもりでも、実際の生活は第一領域、つまり緊急で重要なことに終始してる人がほとんどなんだよ。うん、だから今回も最初にこの話をさせてもらいました。ここを外したらね、こっから先の、2個目、3個目の、音声っていうのが、あんまり意味をなさなくなると思ったので最初に、させていただきました。達成したいことっていうのがあるんであれば、そしてそれがね、本当の自分の心の声であれば、そのための時間を前もって確保する、これね、もう鉄板ですよ。うん、次回の音声では、感情、もうね、ろれつが回んなくなってきた、感情のスイッチを入れる、そういう話をするので、次回の音声を聞く前に、配信されるまでに、ぜひね、自分の目標っていうのを改めて見直して、そしてそれに寄与する行動っていうのを毎日の中でいつやるのか、それをね、決めておいてください。この音声シリーズっていうのは、真剣にフォローしてくれればね、真剣にインプットしてアウトプットしてくれれば、マジであなたの2020年を変えます。もう約束できます。なので、ぜひしっかりアウトプット、インプット、やってください。ということで、今回の音声はこれで終わりにします。また次回の音声でお会いしましょう。ありがとうございました。